ここは那覇にある小さな事務所ワラバー研究所。ゲストさんと夢を語ったり教育や子育ての話をするはずが、たまにゆんたくになっちゃうんです。まあでもそれはご愛嬌で、今日はどんな話が飛び出すのでしょうか。はい、3月の28日、もうね、もう4月ね、新年度に向かってあと3日でございますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。当研究所代表受付窓口&用務員のおじさんケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、まあね、まあ世間はね、ちょっとまあいろいろね、まああのコロナと、ちょっとねまあ沈んでおりますけども、皆様ラジオからですね感染することありません。ラジオの前でたくさん笑ってください。今日もですねたくさんゆんたくしてうんうんってうなずいてね、またあの、参加していってくださいね。ではですね、私がその代表受付窓口ケーシーとですね、そして、当研究所の本日はねこの方が来ておりますよ。はい、どうぞ。
はい、はい、FM 那覇うちちミシェルグスーヨーチューウガナビラミウンキウガナビラ、はね、あのわらば研究所うとうて副所長そういびまーちゃんじしあいび民市長というたびみしえびりうたしくうにげさびら
よ。
はい、
はい、どうも。
はい、ありがとうございます。はい、ね、さっきあの、ケイシーさん、はい、あの、ラジオを通ってね、はい、これ感染しないから大丈夫ですよって言って、はいはい、笑ってくださいっておっしゃいましたよね。はいはい、じゃあ、1時間笑わさないといけないですよ。
もう、
ハードル上げます、ね、ハードル自分で上げまして。ね、大丈夫ですか？
大丈夫じゃないですか？うん、まあまあね、これはね、もう聞いてる人がね、まあ横に聞きな、まあ一緒にね、まあ、なんだろう、ラジオの世界ではね、まあ、せめてものをね、肩の凝らないトークをね、展開していってね。
確かにね。
はい、まあ、それでいいんじゃないかなと。まあ、無責任に勝手にもうこうやって締めちゃいましたけども、大丈夫と思います。
大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ、心から、陰ながら応援しておきたいなと思ってます。
いや、陰ながら、表に出てきてください。レギュラーなんだから。
あ、そうなの？はい、じゃあ出ましょうね。はい、ひょこって。
ひょこって、ひょっこりさん。ね、ちょっと懐かしいけど、はい。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、はい、よろしくお願いいたしますね。で、本日はですね、またね、ゲストさん、このスタジオにね、いらしておりますよ。
そうですね。ね、そうだ、私も久しぶりのラジオですもんね。
まあ、ちょっと先週ちょっとね、まあまあ、はい、2週ぶりでございますけども、
そうですね。
そうなんですよ。はい、まあ、先週はですね、はい、まあ、まあ、南帝こったえさんと、お気楽亭水光さんがですね、盛り上げてきましたので、まあ、留守番は私もできましたということで。
ありがとうございます。はい。
まあですね、まあ、ただそんなですね、今日もまたね、なんだろう、この、今日のゲストさんはですね、肩書きを見て、なんだろうって、まず第一声はね、まずね、ホワイトって思っちゃう方だと思いますよ。
は
い、
ホワイト？
ホワイトハウス。そうなんです。
ピタッとハウス？
そう、ピタッとハウス。ね、さあですね、はい、それではですね、本日のゲストさんでございますけども、はい、自己紹介形式でお願いいたします。はい、本日のゲストさん、この方です。
はい。はい、こんばんは。はい、こんな大人になりたい委員会の、委員長してます、河野信之です。
はい。はい、どうも。
よろしくお願いします。
当研究所にようこそ。はい。いやー、ね、
何もう一回肩書き、何、こんな大人になりたい、はい、
そうそうそう。こんな大人になりたい。うん、ふざけたね、犬、はい、でしょなんか。
ねこんな大人になりたい委員会の委員長。
委員長。
あ、すごいね。
やってます。はい。はい、
なって委員会みたいな感じ。
そうそうそうそう。僕で委員会みたいな感じで。
はい、ダメです。
辞表をお願いします。
受け取ります。
これはね、上に上げときますよ、ね。沖縄だけにね、委員会っていう人もね。
すごい。さすがですね。謎かけ抑えてるね、ケイシーさん。
そうでもないよ。
何か食べた？
そうね。逆に当たったかもしれない。
ああ、なるほど。
当たってから謎かけ当たったかもしれない。
なるほどね。あ、素晴らしい。
すごいな。
でも、まあまあね、今日はですね、そんな、まあ、河野さん、はい、こんな大人になりたい委員会。
すごい名前。
やっぱりね、なんだろうと、やっぱ、 ラジオの前のね、皆さんもね、思ったんだと思うんですけども。
なんだろうっていうか、まず、初めて聞く名前じゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから、なんだろうの前に、うん、何それって感じかもしれない。
そう。ね、本当ですよね。そう。
でも、なんかね、やっぱ、お名前から、お尋ねいたしますと、河野さんってやっぱり、やっぱ県外出身ですか？
そう。もともとは、もともとというか、横浜。横浜出身で。
あ、じゃあ、ホーリーさんと一緒だわ、じゃあ。ねえ。この番組の所長の、
そうですね。ということ、あれですか、浜っ子ですか？
浜っ子。沖縄に来て初めて言われた浜っ子って。
私の周り結構いらっしゃるんですよ。
そうですか。
で、沖縄県人会とか、すごい盛んなので、横浜県人会とか、お友達が増えまして、よくそういうふうにおっしゃる。
そう、ね、浜っ子って言ってたんですけど、沖縄に来て僕の口から浜っ子って出たのは、9年、10年住んでますけれども、初めてです。
初めてです。どうも。
嬉しいな。
嬉しいです。こちらこそ。はい。そうですか。
そんなね、じゃあ、横浜、浜っ子の河野さんがですね、なぜ沖縄に来て、今ここで、こんな大人になりたい委員会、委員長に何やられているのかとかですね。ちょっとね、興味深いので、この後ですね、たっぷりとお話をしていきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
それではですね、こちらですね、トークに入る前に、大事なスポンサーさんでございますよ。こちら、わらばー研究所、この放送は、エンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたしますと。
お送りします。
はい。それではですね、ちょっとブレイクしていただきまして、
はい。
いよいよトークスタートでございます。それではちょっとこちら。
お楽しみに。
さあ、今回のわらば研究所はですね、もうね、肩書きを言うのがね、何度も言うと、あれなんですけど、癖になっちゃうんですけど、こんな大人になりたい委員会委員長、河野信之さん、お招きいたしまして、先ほどですね、まずですね、もう先ほどからもう皆さん、何それと思いますので、ズバリ、今回のテーマはこちらでございます。こんな大人になりたい委員会って何ぞと。普段、そういうね、あと他にどういう活動をしているのかと。で、また、どうして沖縄に来られて、こういう今の活動されているのかと、ちょっとそういうのをちょっと紐解いてみたいかなと思っておりますよ。河野さんもともと、あれですか、あちらで出身が横浜で
、はい。
で、そして、沖縄に来られるまでは、そういうなんか教育関連とかのお仕事とかされてたんですか？
そうなんですよ。実は今も、教育的な仕事をしてたりですとか。
はい、そうなんですね。あら。
そう。で、あと、教育と、あと、心と体で、社会に貢献したいなと思っているので、沖縄では、教育関係と、あと、新旧整骨院っていう、ものもやってて、いろんな仲間っていうかね、社員さんに働いてもらったりしてて、心と体で、何かみんなが健康になったりとか、楽しく過ごしていけるようなことがしたいなと思ってて、
普段じゃ新旧院もされてるんですか？
そうなんです。僕はできませんよ。あ、でも、リクエストがあれば打ちましょうか。
なるほどね。ぜひお願いしたい。でもすごいですね。
いろんな、肩書きを持ってますね。
違う、ごめんなさい。もう語弊があったら、あれなんですけど、名前こんなじゃないですか。
名前ね、そう。
こんな。ね、そう、
こんな。肩書きね。
そう。肩書きこんなじゃないですか。ね。だけど、実際にこの教育関連、結構真面目な方なんだな。
そう。いや、意外と、真面目なんですよ。もう自分で言うんで間違いないと思うんですけど。
いや、本当に間違いないかなと思うんですけど。
そう。で、教育もそうな、教育はもちろんそうなんですけれども、 即興劇ってありますよね、
はい、
即興劇を取り入れながら、あの小学校とか中学校とか高校とか、はい、もちろんあの大人もとか、はい、あのいろんなあのところに行くんですけども、はい、内地に横浜とか東京にいるときは、即興劇をして、その子供たちが、こう、どうしても子供たちってこう相手のことを理解したりとか、なんかこう、そういうのって不得意っていうか、お互いにこう即興劇を通しながら、一緒にこう、あ、こんなこと考えてるんだとか、こう、あ、こんな風に考えてたんだねとかってこう仲良くなってったりだとか、そういうものをやりながら、だから教育って言ってももちろん真面目なこともやるんですけれども、なんかもうちょっとこう一つ少しこう楽しいというか。
ああ、そうなんですね、うん、あの私たちのこの番組でもね、あの以前あの小学生の子たちを呼んで、3名ほど即興劇したことがあったんですよ。そうそう、
すごい、
そうね、でその時にここでやれたんです。でもうこうあの女の子たち3名座って、私がここの手前の席に座って、そしてあのじゃあ今からバス乗ってどこ行くよとか何するよって言って、何もないのでね、もうそれで、はい、運転手さんしたりとかなんとか、で私はそのね修学旅行のバスに、あの普通のバスと思って、ね、あの市内のバスと思ってから乗ってくるおばあちゃんやったりとか。そうそうそう、こっちルマスかこっち行くのって言って、連れてってちょうだいねって言って、ダメですって言われたけど、えなんでいいさ、近くなのに早く入らしなさいなんでって言って、
そう、
そう、で子供たちが固まってしまった
から、もう僕ら大人2人が悪ふざけしただけだったんです結局。
そうそう、そしたらね、またあのこの調味水族館行くって言って、あれして、調味水族館着きましてじゃあ帰りましょうって言った時に、おじいちゃんが、そうそう、魚あるから私持ってからねしてかやったとかね。で子供たちは母みたいな、なんで入ってきていいのよって言ったら、どうする何するみたいな感じでね、終わったっていうのがあったんで、
そうそうそう、そう、
ね、そう、難しいんですよね、即興劇って。
そうですね、あの、ね、お芝居をまた経験したこともないのもそうなんですけども、うん、例えばのシナリオがあったら、このシナリオを読むよってなったら、うん、まあ、これで何度か本読みして、
うんうんうん、
そこに感情を込めてとかあって、うんうん、それで形になっていくんですが、うんうん、即興劇となったら、どういうセリフを今から言うんだろうとか、
そうですよね、
もう想像力がもう本当に ね勝負になってくるので、
そうそうそう、
で そ, まあ、その子の発想力とかにもね、またそれがまたポイントになってきますし、実はその、2年前かな、この番組で、沖縄で即興劇をやられてる方で、渡辺さん、すみません、はい、渡部那覇さん、
はい、
あの来られてまして、であのワークショップをやられてるんですよ。
その
時にも一緒にスタジオで、大人3人で即興劇やらして、
結構大好きなんですよ、即興劇が。
それで実際に、まあ、まあ、この、まあ、先日はその、子供たちを呼んで、
はい、
で、この児童館で、あの、お芝居やるってことだったので、それで、じゃあ即興劇やってみようかってことで、やってみました。
いや、でも本当に、あの、なんだろうな、大人の人でも、この関連付けてとか、急に、はい、このお題です、こういうシーンです、どうぞって言われたときに、やっぱりどうしたらいいんだろうみたいな、やっぱり悩むじゃないですか、
ね。そうそうそう、ありますよね。そうそう。
でも、なんだろう、子供の時からそういう訓練できてると、なんか柔らか頭になるというか、いざなんか本当にね、こうやった時に、あ、こういうところまで発想を飛ばせるんだっていう、なんかいい訓練になるかなって思うんですよ、ね。
そうなんですよ。そうそう。で、実は、その、即興劇で、まあ、あの例えば子ども劇団とかってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそういう劇団に行って即興劇で、あの劇団の子どもたちの、そのある部分で、劇団の人たちって、まあ、台本があって、その通り読んでったりとか演技をするじゃないですか、でそれとても大事なんですけども、それが進み子どもたちで進みすぎちゃうと、何かこう感情がないというか、演技はするんですけれども、なんかこう台本に書かれてるものをそのまま言っていくみたいな、だから即興劇でやって、なんか気持ちとか、お互いの気持ちとか、こういう時ってどんな気持ちになるんだろうなんていうことを やるなんていうことも、なんか演劇団に行ってそういう即興劇をやってみると、またその子たちが演技が変わってきたり、演技というか取り組みが変わったりとか、
そうなんですね、やっぱりあれですか、その この落とし込んでいくと、その台本を、はい、やっぱり棒読みになっていくってことですか、
うん、そう、まあ、棒読みと言っちゃうと失礼なんですけど、やっぱし なんだろう、なんかそれをうまくこなしていくって言ったらいいですかね。
なるほど、なるほど、はい、あ、そういうことなんですね、うんうん、ごめんなさい、もう言葉足らずで。
いやいやいや、
なんかあの、金ちゃんのね、コントの作り方はそうですよね。
ああ。
即興で、いきなりお題を入っておられて、なんかこう、舞台に立ったときに、まあ、これよく、まあ、よく聞かれたのエピソードが、あの、ね、小堺一樹さん、関根勤さん、もうそのまだ若い時に、舞台に、この、学会に入ってきて、入って言われたのが、はい、ヤクザの出入りって、そこで立ち止まってしまって、はい、そこで考えない。うん、そこで考えないとか言ってくるんです
よ。うまい。
うん、うん、これでいいんだとか。
ああ、なるほどね。
そうそう。やっぱ、金ちゃんのこのね、あの、考えは、あの、あれですよね、この、まあ、コントから生まれたのもありますし、それでまた、あの、この、まあ、あの、秘められているこの人の良さを、どんどんどんどん引き出しをね、作るっていうのがあって、で、また、あの、素人さんを、あの、素人いじりっていうのも出したのも金ちゃんですよね。
ああ、そうなんです
ね。そうかもしれない。
大昔、まあ、金ドンなんて、そのインタビューをするんですよ、街頭インタビューで。うん、で、普段は、なんかこう、まあ、こういう話するからねって言っときながら、うんうんうん、はい、カメラ回りますなった時、急に全然違う方向で行ったりとかして、
はいはいはいはい、
で、ちょっと、で、そこでなんか、なんかあの、素人さんが、ちょっといい味を出してたりとか、それぞれ面白いから、これで行こうとか言って、
あ、え、金ドンって知ってます？僕はあの、ちょうど知ってる時代です。
でも、でも私は、タイ、あの、実際、この、タイムラグがあるので、うんうんうん、実際には見たことはないんですけど、ただ、あの、なんでしょうね、あの、金ちゃんの、いい子悪い子普通の子っていう、
ね。そうそうそうそう、そう。
ああいうのは目で見てて、で、マヤ純子さんとかね、好きだったので、あの、お母さん的な感じで、ね、だからそれを見ながら、あ、面白いなとか、でもやっぱりこう、ラジオをするようになって、やっぱこの発想力だとか、この話題、ね、やっぱりこう、幅広くね、持つ必要があるなと思ったのが、あったので、それで見始めて一時期ハマったっていうのがありました。
沖縄で放送して、あ、ビデオかな、
ビデオになりましたね。そうそうそう、
当時は、うん、金ドンと、うん、あと、あ、まあ、要は金ちゃんが、まあ、当時ね、うんうんうん、視聴率 100% とかこう言われていて、うん、それで、あの、レギュラー番組3本4本持ってて、そのうちの当時はあの沖縄ではフジテレビと TBS がネットがありまして、金ドンとあと TBS でやっていた週刊金曜日っていう番組が、
週刊金曜日
あったんですよ。あの、バンドで演奏したりとか、佐藤 B 作さんとか、星野ゆきさんとか、風見慎吾さんとか、でそれはリアルタイムでやってて、で、あの、金どこ、
金どこ、はい、
金ちゃんどこまでやるは、あの、まあ、ちょっと、あれは遅れて放送してたかなって。だから僕ら、あの、なんかあれは生放送だと、あ、生放送知らなくて、なんか、で今日も生放送ですねみたいに、うんうん、当時なんか沖縄で遅れて日曜日の夜10時になってたんですよ。
へえ、あ、そうなんだ。
それ最初の頃、子供の頃なんで、こんな夜10時から生放送やってんだと思い込んでて、
ねえ、そう、結構楽しみに、あの、ね、翌日っていうか、次の日の学校の話題によくなってました、
まあまあ、ね、
見たとか。
あの、そうですね、あと即興もそうですけど、あと、まあ、アドリブとかもそうですし、うんうんうん、ちょうどなんかその頃はあれですよね、そのまあ、例えば俺たち陽金族とか、
そうそうそう、
アドリブとかでその笑いを取ったりとか。
でもどちらかというと、その金ちゃんの場合っていうのは、この、はい、なんだ、ニュートラルというかね、ほんわかしたホームコメディみたいな感じで、
言い方あれですけど、上品な笑い。
そうそうそう、でもたけしさんとか過激な方じゃないですか。なんかね、爆発させたりとか、
内輪ネタとかですよね。そうそうそうね、仲間内の、
仲間内のね、そう、あれ、こんなこと大丈夫なのみたいなのが、
あんまり見ちゃいけなかったですよ、僕子供の頃は。見ちゃいけなかったっていうか、あの、
ね、なんか大人の人が、ね、そうそうそう、ね、なんかこう介入してきそうな、なんかそうそう内容だったりとかしたもんね、うん、そうそう、失礼しますね。
当時の境跳ねたとかを取り組んだりとか ね、
そうですよね。
で、またあとはそのドリフターズがいたりとか、
そう、ね、
ドリフターズはなんかこうコントって本当にもう作り込んだ笑い
を、ね、う
ん、
そうですよね、
う
ん、
そう、
でまあそれ、まあそのね、即興劇からまさかこんなにね、昭和のお笑いの感じ
で、でもあの、私も小学生の時にやっぱり見てたので、あの、このドリフターズの、あの、7つの子あるじゃないですか。 カラスをなぜだか、
うん、そうそうそうそう、
だから私学校でそれを歌ったんですよ、はい、習ったよって、うん、カラスの勝手でしょって言ってたから、こんな歌じゃないですって言われてから、なんでこんなっていうかテレビで歌ってる、テレビで歌ってて実際はこんな歌詞ですって言ったから、あ、可愛い7つの子がいるんだね、だからこれはねって言って、2年間ぐらいずっとこれで歌い通してたってことがありまして。
あれね、当時は本当に抗議電話あったらしいですね。
そうね。
ああいうカラスの勝手でしょって歌うと、うん、あの、こんなふざけた歌うなとか、で、抗議電話をがもうたくさん来るもんで、それでまたそれでもまあ何年間かやってて、うんうんうん、もうそろそろじゃあ、飽きたから終わろうかと、やらなかったら、うん、今度はその日の放送終了後にまた電話かかってきて、
う
ん、なんでやらないんだって、
う
ん、
そう
勝手だな、なんか、
そう視聴者の勝手でしょ、
なんか、そうですよね。いや、でも、だから、電話っていうのがいいですよね。
う
ん、
そうですね。今はもうネットでしょ、
ね、ネットですからね。
うん、そうなんですよ。
見えないっていうのがあるんですけど、ね。見えないのがあるし、
この人がどういうね、意味で、意味合いで言ったのかとかね。でも、当時は多分、その、ま、テレビ作ってる方も、なんかまあ、あんまりのわーって言うんだったら、あ、どうぞ、じゃあ、チャンネル変えてくださいって
感じ。そう、ね、
強気で言えるっていうのがあって、うん、なんか、ま、それぐらい、まあ、ね、まあ、強気だったんですよね。
うんうんうん、
まあ、なんかこう、すぐね、二言目には、じゃあ、スポンサーさんになんか、うぞとか言ったら、あ、すいませんって
言
うから、
本当ね。
まあね、そういったのもね、まあ、今の、あの、テレビがつまんないって言われてるのは、多分、つまんないって言われてるのは、多分、つまんなくしてるのは視聴者の、あのね、原因もあるんじゃないかなって。
おー、なんか社会派のラジオになってきましたね。
ただテレビっ子なんで、子供たちがやっぱりね、テレビを見て育ってきて、うんうん、でやっぱり一緒にね、家族の団らんもあったりとか、
う
ん、
そう
昭和はこれがありましたよね、うん、昭和、まあ、平成の初めからですけど、ね、
そう
でもやっぱりそれがもうずっと規制がかかってきて、うん、もうこれしちゃダメ、うん、あれしちゃダメよとかっていうのがあるから、多分それからですよね、ネットに移行して、はい、もう大体もう子供たち5人に3人はもう YouTube でも見るような ね、うん、
ね、
YouTube だとね、これできるじゃないですか、うん、過激なのとか、ね、うん、とかって。で
も、まあね、もちろん
そう、
まあ、全ては YouTube が悪いってわけじゃないんですが、
なんか映ってきた感じありますよ ね、移行してきたというような、ね、うん、印象を感じますよね。
なんかこう家族揃っての共通の話題ってじゃあ何だろうってなった時に、子供だけは YouTube で、お父さんお母さんもなんか携帯でとかテレビでとか、おじいちゃんおばちゃんはテレビでとか、ね、なんかみんななんかバラバラになってしまって、なんかこうね、あの娯楽っていうものからちょっと、まあもちろんね、あの娯楽がこうね、あのまあこうね、枝分かれしてきたってのあるんですけど、
やっぱりね、私がすごく感じるのは、そのまあ、さっきね、娯楽もそうなんですけど、はい、その共通の話題がなくなってきたっていうのが、なんか子供たちとか、例えば若い子たちはこの話題がね、今流行ってますとか、で、大人の人たちはこれが流行ってますとかっていうのがあるじゃないですか。はい、だけど、あの時はみんなで茶の間で一緒にテレビ見てたから、
ね、
共通の話題ができてた。だからおばあちゃんたちからしたら、あ、こんなのが今あるのとか、で、今こうなんだよとかって言って、私たちの時こうでしたよね、なんていう話をしながら、あ、そうなんだ、こうなんだっていう、なんか、その時の、この時代背景、その場で一緒に学べたっていうのがあったなっていうのは。だって
僕は家に、うん、はい、まあ、家にっていうか、あのカラーテレビが一台、
はい、
まあ、
はいはいはい、
バカどうかは別として、まあ、一家に一台あって、
はいはいはいはい、
でみんなが帰ってきて6時半とか7時ぐらいに、みんなで夕飯をテレビを見ながら食べる、でお父さんが野球をつけると、漫画が見れないなとかさ、そんな感じで、でもみんなでこう見てるっていうか、ご飯食べてるっていう、
もう当時はビデオなんてなかったですからね。
そう、
まあね、漫画みたいのにと思いながらも、うん、もう日記野球中継も覚えながらも、野球選手覚えちゃうんですよ。
そう。
確かに ね。お父さん帰るよとかっても言うな、当時言われなかったですもんね。
そうですね。ね、まあ、娯楽も、まあ、以前はその お父さんがその決定権があってっていうのもありましたね。まあ、今はそういったようなものはね、あんまり見られないのかな、薄れてはいるんでしょうね。
確かにそうですね。もう、そうね、やっぱり今はもう、なんだろうな、録画機能っていう便利なのがついてしまったので、ね、
そうですね。
そう、だからあれ見たいから、じゃあこれ録画しとこうとかね、あれ録画しといてとかって形になるじゃないですか。
そうそうそう。
あの時に早く帰ってみないと、みたいな。
そうそうそう
そう。それも楽しみではあったんですけどね。
そうなんですよね。そう、だからもう、絶えずこう時間を気にしてて、もうそろそろ帰んなきゃとかって思って。
だからこう門限をね、まあ、決められなくてもって言ったらちょっとありますけど、ね、その時間が見たいのがあったらとか、
そうそう、
ね、この時間になったらこの街から人が消えるみたいなこともあったじゃないですか。
そうそう、そう、だからさっきのキンドンの話もそうですけど、例えばみんなで遊んでても、今日はあるからって言って、みんなそれぞれ家に帰っていくっていう、そうそう、そろそろ家に帰っていくっていう。ね、
ちょうどね、まあそうですね、
あの土曜日とかになると、みんなアニメ見たりとかね、それで、あ、じゃあ、あのテレビが始まるから、ね、帰ろうぜ、
そうそうそうそうそうそう、
で、なんかこれ、なんかこの間、ネットで見たときに、で、読んでみて、あ、そうかなるほどな、思ったことが、あのその前はあのテレビの時間を基準に超えてたんですが、今はもうネットで、もういつか見たいときにすぐピッツが見れるから、
そうだね、ね、
そういうなんかあの時間を気にすることがない
と。そうね。確かに。わかるわかる。
で、まあ DVD とかもまた増えましたし、だから、
ね、
で、またあの、今はね、あのネットでまたドラマもまた見れますし、
そうそうそう、
だから、もし見逃しても、翌日、またピッてまた見ればいい
から、そうそうそう、あの見逃し配信でね、1週間とかね、見れるものもありますからね。
で、まあ、これもまた便利でもあり、まあそうですね。まあ、あの、まあ、ちょっとやっぱ、まあ便利なんだけど、なんだろうな、やっぱり、僕、まあ昭和の人間なんで、まだちょっとやっぱ寂しいかな、みたいなのありますね。
確かにね、本当便利なんだけど、でも、本当に僕も、録画、VHS とか、ベータが出た時に、もう嬉しくってしょうがなかった。もう、撮って何回も何回も見れるっていうのが。
そうですよね。あの、私もあの、平成生まれで、もう今年29歳になるんですけど、周りがもう昭和の人たちに囲まれて育っているので、兄弟いないので、ね、一人子だったんですけど、それこそ音楽の番組とかあるじゃないですか。あ、これ音楽いいなと思ったら、テレビの横にラジカセを置いて、そこを押して、それで、そうそうそう、それで、そう、流れて、ダメ、惜しいよとかって言ってかやるんだけど、もう、で、こうやってからに、あ、録画し、あ、録音したと思って聞いたら、おじいちゃんの声しか出ないとか、
そうそう
そうそう。なんでおじいちゃんこっち喋ってるのってくらい。なんでこれあれしてかいのでは、私喋ってないよ。あんたがこんなんで、入ってる声がとかって言って、音が小さいみたいな。
もうね、そういう時限って電話かかってきたけ
ど。そうそうそうそうそうそう。
そ
うそう。
それで、そう。あの、電話、ね、ピッて押して、あの、しようって言っときながら、そういう時限ってなんか、そのね、他の人が入ってきたりとか。
そうそうそうそう。
しーとか言って、なんでなんで、
そうそう。
そのまま会話も、
全部入ってる。
結構入って、バーなっちゃうってい
う。それはそれでなんか楽しかったなっていう印象がありますね。
そうですね。本当アナログなんだけど、アナログながらのその楽しさがあるというか、まあ、ちょっとね、あの、ほら、裕福な人だったら、ケーブルとか買っちゃえば、
そっか、
あれが羨ましくってね。
そうですよね。そうだね。
そう、あの、レコードとかも、その、CD とかもすぐ買いたいのが、パッと買えるから。
そうね。
あの、
すごかった
ですよね。で、まあ、あの、ね、まあ、そのね、話をね、すみません、もう急激に戻しますけども、
はい、
あの、まあ、今は、その、まあ、河野さんは、はい、あの、まあ、あの、この、こんな音になりたい
みたいな。あ、そうだ。そうだ。
ね、あの、
即興劇からすごく遠く
遠く行きましたね。
そうそうそう。
即興劇をやられたりと、そういったまた今ね、あの、まあ、これ、心と体でですね、はい、また、あの、今、まあ、皆さんにこうやって、まあ、あの、なんて言ったでしょうかね、まあ、あの、まあ、幸せを分けてあげてるということでございますけども、あと、この、こんな大人になりたい委員会として、例えば、まあ、行事とか、なんかいろんなイベントをやられたりするんですか？
そうそうそうそう。そうなんですよ。はい、 那覇の新都心公園で、はいはい、紙飛行機大会っていうのを11月か、はい、まあ、あの12月ぐらいって言ったらいいですかね、はい、毎年やってるんですけど、
そうなんですね、
紙飛行機大会、
紙飛行機大会、
はい、何するんですか、
そんなイベントあるんですね、うん、
もうこれはもう小学生が、まあまあ大人の分もあるんですけども、子どもたちがあの規定用紙っていうか、この用紙で紙飛行機を折って飛ばす、で飛んだ距離を競う、もうそれだけのシンプルな、
はい、そうなんだ、うん、あ、分かりやすい、誰でも参加しやすいですね、
そうそう、だからルールは上手に遠くに飛ばした人が優勝っていうものなので、はい、だから紙飛行機だから別に男の子でも女の子でも、ね、体力の差とかあんまり関係ないんですよ。
う
です
ね、うん、あとこのいかにこうね、
そうそうそうそう、
力だとか、ね、いかにこの工夫したりとか、
ね、そうそうそうそう、
ね、アイディアだったりですよね。
そうね、あのお父さんとかお母さんと一緒にね、うん、こうしたらいいんだよとか何か一緒にするたりとかね、そうとなんかあったんですよ。でなんで詳しいと思います僕。
なぜでしょう。
はい、ケイシーさんが紙飛行機だから。
あ、そうね、はい、うん。私の紙飛行機だね。
ね、あの今も今日飛んでくるんでしょ、
飛んでたんです
ね、そうそうそう、さようなら、
そうそうそうそう、でなくて、一応昨年私一応司会やらせていただきました、
ね、そうなんですよ、盛り上げてもらいました、
で、まあ、その時の、まあ、その時に、まあ、初めて、まあ、河野さんにお会いしまして、はい、
そうだったんですね、
まあ、それからも、まあ、その、うんうんうん、このね、紙飛行機大会があって、また他にもですね、私ちょっとまたもう一つ、あの、大きな大きなイベントといいましょうか、行事に参加させていただきまして、
そうそうそう、
あの、中学生の前で、あの、お仕事先生というイベントというね、まあ、こういう、まあ、要はあの、まあ、生徒の前で、あのお話をする会がありまして、そうそうそう、やらせていただきました。そうそう、
このお仕事のジャンルは何に出てたんですか。
あのですね、一応、まあ、本職はレンタカー会社の、うんうん、まあ、従業員なんですけど、でも横にはデカデカと謎かけ名人って書いてあって、こっちの方がもうこっちの方でみんな子供たち、何ってから、
そうそうそう、そう、
そうか、はい、じゃあ謎かけ名人っていう肩書きで出たってこと、
はい、そうです、
ああ、面白い
っていうお仕事を、
お仕事でやってるって、
はい、そうそうそう、はい、そう、あの那覇の、近辺での小中学校で、まあキャリア教育っていうとちょっと固く感じるかもしれないんですけれども、その子どもたちが、うんうんうん、あの地域でどんなお仕事があったりとか、うん、どんな地域なのかっていうことを学ぶ、その授業の中で、うんうんうん、あの実際に子どもたちが職場体験に行ったりとか、うんうんうん、あの我々大人が仕事してる人がそうやって学校に行って、はい、大人の仕事、僕らの仕事ってこんなことやってるんだよっていうことを話しするんですけど、
そうなんですね、
だからその銀行とか地域の例えばお菓子屋さん、ケーキ屋さんとかの人もいれば、美容室の人もいれば、
なるほど、
で、音楽の先生じゃなくて音楽家とか、
そう、
あの演技する人とか、で謎かけする人とか
ですよね。そうたるもうね、あの相談のお医者さんとか、ダンスの先生、太鼓の演奏者とか、そうそうたるメンバー並んで、謎かけ名人って言って、自分最初本当にね、あの子供たち来るかなと思って、教室に覗いてみたら、何名かもいて、
いやいや、大人気だったじゃないですか。
それでだから最初第一声が、みんな教室間違えてないか。
うん、なんだろうこの人って思ってね、
そう
興味はあったかもしれませんね、うん、そうか、
まあ、一応は、まあ、謎かけだけじゃなくて、
じゃあ河野さんも、
僕も、先生役で、あ、先生っていうか、お仕事先生なんですけども、この時は、お仕事先生にいろんな人が来てくれるって、うんうん、まあ、お仕事先生のネットワークっていうか、あ、はいはいはい、そういう、こう、グループを作ってるんですけど、でもちろん平日でやるので、その中で参加できる人っていうか、を集めていくんですけども、その日は、もう、多くて、たくさんの人が参加してくれたので、
ね、
僕はもう裏方というか、
あ、そうなんですね、うん、
調整調整で。
じゃあ、プロデューサー役的な感じをやったんです
ね。かっこいい。なんかプロデューサーになっちゃうかな。
ね、このね、
そうですね。
あ、すごい、取りまとめようになったって感じなんですね。はい、あ、そうなんですね。
は
い、
なので、だから、
なるほど、なるほど。
うん、あの子供たちに、仕事とか、いろんな仕事もあるし、大人になる って仕事をするっていうのは、うん、こんなに楽しいことだとか、
なるほどですね、
あともちろんその仕事の概念っていうか、子どもたちにとっては、うんうんうん、そんなにまだ幅広くないと思うんですよ、そんな中にこれも仕事だし、こんな風に楽しく仕事についてる大人もいるし、はい、別に、会社に行くだけが仕事だじゃなくて、いろんな選択肢もあるし、うんうん、自分が もし今なんか得意だったり、何かになりたいなと思ったら、それをね、こう、もしかしたらできるかもしれないし、諦めなければその道に進めるかもしれないっていうので、だから、なんかこう、こんな大人になっていきたいっていうメッセージを子供たちに伝えたいし、我々も大人たちも、なんかあんまり堅苦しくじゃなくて、大人って面白いし、意外といいもんだよっていうか、
確かに。でもやっぱり子供たちもね、以前この番組でも、このどういう、大人ってどういうイメージですかっていうことをケイシーさんがアンケート取ってって、そしたら、大体はみんなお金稼ぐとか、好きなもの買えるとかっていうことを言われてたりとかしたんですけど、いやもうやっぱりなんだろう、その、何かができる、できることが増えてるっていうイメージはあるんですけど、楽しそうとか、なってみたいとかっていうのは、なんか、なんだろう、少なかったような気がするんですよ。
ね、意外とというか、なんか大人になりたくないとか、なんか偉くなりたくないとかっていう声がなんか大きいような気がするんで、
そうですね、
そんなことないんだよっていうか、もう楽しくってしょうがないし、
だからこのね、今河野さんがこのね肩書きにあります、こんな大人になりたい委員会っていうところで、この委員会のメンバーとかってどういう方々が集まってるんですか？
いや本当にもう、なんだろう、本当にケイシーさんみたいなこう仕事をしてたりとか、本当にもう地域のお仕事の人たちとか、そういういろんなこう芸能活動してたりしてる人たちが、もうみんなが集まってくれている、もう本当多種多様です。
そうなんですね、人数何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今、LINE でこういろいろグループ組んでるんですけど、はいはいはい、今、60何名、
結構いらっしゃいますね、
もいるので、
すごい、
その人たちに一斉に、いついつこういうお仕事先生があるんで、手伝える人いますかって言うと、私できますとか、僕できますとか、やらしてっていうふうに集まってきて、
やっぱりね、こういうね、こう楽しみながら、はい、またこうやって地域で活動もされてて、そうそうそう、で、また子どもたちからしたら、あ、こういう人たちがいるんだっていうね、ある意味、あ、大人のイメージの概念が、
そうそうそうそう、
取っ払えるというか、裾野が広がるっていうのがあると思うんですけど、そういう機会をね、こうも少しでも多く設けられるっていうのはすごい大切だなって、
ね、
大事なことだなって思いますね。ああ、いいな、なんか大人ね、この大人になりたい委員会、すごいなんか子供たちにとってもなんかプラスに、ね、なるね。
今度まーちゃん出たらどうです？
私ですか？逆に子供たちからしたら、こんななったらダメよ。こんななったらダメよ、委員会のなんか、ね、名誉総長ぐらいになってそうな感じしますけどね。
逆にこんな大人になれない。
そうそうそうそう、
これは無理みたいな。
こんな風になりたくないですってなったらダメよ、
しくじる先生みたいになって。いやでも大丈夫ですよ、
そうですか、
またまた、まーちゃんもまたね、ぜひ見てみたいですね、ぜひ推薦いたします。
そうそうそうそう、もうぜひ来てほしい。
そうですか、もう多分相当怖い先生になってから、あんたたちみたいな感じでやってるかもしれません。もうひいひしてから
また同時にまたね、次の機会もまたぜひ呼んでください。
もうお願いしたいし、
すごいですね、ケイシーさん。じゃあこの紙飛行機大会とかもじゃあれして、
そうもう大活躍してもらって、
なんか印象に残ったとかあったんですか？
やっぱりですね、最初紙飛行機大会っていうから、まあ普通になんか、まあなんでしょう、まあ、あんまりこう、まあ、地味なイメージだったんですけど、いざ、でも、やっぱ始まってみると、真剣そのもので、そのさっきのように、お父さん、お母さんたちも一緒になって、で、兄弟でなんかもう作ったりとかして、では投げるときに、もうみんなね、こう、なんだろう、本当にもう、なんか悔しくって、ちょっと半別になった
りとか、そう
そうなんだ、やっぱ真剣になるんですね。
もうこっちもこっちで、なんか、では、じゃあ、位置についてみたいに、こう、じゃあ、行きますよみたいに、こう、じゃあ、せーの、ドーンみたいに、こう、なんか、で、そしたら、なんか、その瞬間に、なんか、逆風が吹いたりとかして、 いや、間違えたとか言ってくる。
あ、いや。
いや、でも。
あれはもう風とかも本当にもうね。
そう。
でも自然ですからね。
そうそうそう。
読めないですもんね。
で、読めないし、子供たちだから、時間管理っていうか、我々も、ケイシーさんだからできたんだろうなと思うんだけども、うん、もうその場その場でいろいろプログラムあるけど変わっていくから大変でしたよね。
ドクターヘリがね、到着するあったんですよ。たまたまその前
に、はいはい、
ドクターヘリを、最初当初は午前中で見る予定だったんだけど、うんうん、まあ、急にドクターヘリが出動があって、
あ、はいはいはい、
で午後にやってきますよってなって、うんうん、では一旦ではそのまま紙飛行機大会が始まって、それで中断して、
そ
してドクターヘリがやってきた瞬間、みんなうわーって集まっていって、
そうそうそうそう、
本当にヒーローを見るような目で、
なかなかね、見る機会なんかないです
よ
ね。やっぱでもあれはもう子供たちにもいい経験になったと思いますし、これいったね、こう経験はね、またどんどんどんどんね、まあ、僕らも含めて周りの方たちがね、そういう場所を作るってこと大事ですよね。
そうそう、そう、場を作っていくんですよね。で、みんなでこう楽しみながら場を作って、大人も子供も一緒になって、
はい、
ね、ぜひまたこれはですね、まあこれはまた、まあ、僕らも含めてまたこういう場所を一緒に
やっぱり大人の人が楽しんでる姿を見たときに、うんうんうん、やっぱ子どもたちも、うん、あ、こういうふうに楽しんでいいんだとか、
う
んうん、あ、面白いこといっぱいあるっていうね、またきっかけだとか ね、気づきにつながっていければなっていうね、思いますよね。
そんなあれですね、やっぱ僕らが楽しんでるのを見て、やっぱそのね、最初のこのね、こんな大人になりたいと思えてしまえばね、
すごい、
うん、これにつながるわけですね。
なるほど、
そうそうそう、
なるほどね。まあ、これはですね、またこんな大人になりたい委員会はですね、なんかこういったどっかで連絡とかは何かあるんですか、はい、活動イベント
とか。ですね、これはですね、実はイグイグさんっていう美容室があるんですけども、そこがイグイグさんの行為というか、イグイグさんで、こういろいろみんなで集まって、話をしたりとか、あと、まあ、なんて言ったらいいかな、飲み会したりだとか、なんかこんなことできないかななんていう相談所になってるんで、もし興味がある人がいたら、イグイグさんに寄ってもらって、情報知りたいんですっていうふうにしてもらうといいかな。なんかあんまりホームページとか何かでこう、大きくやるっていうよりは、
じゃなくて、まずは、
本当、うちわという、
そうそう、
コミュニティを広げていってみたいな。
ああ、すごいいいですね。
していこうかなと思ってて。
すごい楽しそう。
で、またね、その後またね、イベントが決まりましたらね、この番組でもね、紹介。
はい、ぜひぜひ、ぜひぜひお願いします。
じゃあ、また、ケイシーさんもどこかでね、またイベントとかでね。
やりたいですよ。もう、特にもう、今、イベントがもうね、本当に足りなくて、イベントやりたいってくる
ので。そうですよね。
ね、まあ、じゃあですね、前半はちょっとね、こんな大人になりたいとは、
はい、
こんな大人になりたい委員会とは何ぞということでですね、
はい、
ね、
い
ろいろおしゃべりをさせていただきましたけども、ではですね、ちょっと一旦ここでまたブレイクいたしまして、
はい、
後半ちょっとまた別のコーナー用意しておりますので、
はい、
こちらに移りましょうかね。
はい、
さあ、それではちょっとこちらでございます。
どうぞ。
さあ、今回のわらばー研究所はですね、こんな大人になりたい委員会委員長河野信之さんをお招きいたしまして、はい、おしゃべりをしておりますが、後半ですね、ちょっとアンケートを取りました。
はい、
まあね、こんな大人になりたいってことでございますので、
はい、手元にあります。
ズバリ、ですね、あ、そうか、今回ですね、こちらの大名児童館前回ね、はい、来ていただきましたね、さっきの即興劇のね、三人さんもいらっしゃいます。
はい、
同じ同館の、こちらの、ご協力で、
はい、
アンケートを取らせていただきました。
はい、
ズバリ、あなたはこんな大人になり、あなたがなりたいこんな大人とは、って、
うんうん、
まあ、まあ、大人になったらなりたいものですね。ということをですね、アンケートを取らせていただきました。
はい、
一応、まあ、今回、まあ、急なね、アンケートだったんですけど、18件。うん、
ねえ、
すごい、はい、たくさんいただきました。
ね、はい、
はい、
でですね、まあずらずらと見てみたんですけども、ね、 あのですね、まあ、ジャンル別に見ますと、はい、やっぱり、スポーツ選手、
うん、
あと音楽、
そうですね、
そして学校の先生、学校やそのものを教える先生、
うん、
そして、あと文化人、
うん、
そして、医者、消防士、
うん、
救命士などですね、
うん、
そういったあの、まあ、医療関係、
うん、そうですね、
大きく分けられまして、うん、はい、なんかこれ面白いなと思ったのはですね、
うん、
まあ、まあ一応場所にもよると思うんですけど、ちょっと野球やってる子が多かったのかな、野球選手って、ね、書いたのが、5名、
うん、ね、結構多いですね、
そうですね、そしてまたあの保育園の先生、保育園先生2名、
あ、素敵、
でまたあと他にスポーツ選手だとバドミントン選手、
ね、
バドミントン選手と書きたかったんでしょうね、きっと ね、
こちらにね、あるんですけど ね、バドミントン3章ってなってる、かわいいよね、バドミントン3章って、
慌てて書いたのかな、そしてですね、
ね、
あとピアノの先生、
はい、いましたね、
こちら
ね、
メミちゃんっていうのかな、
はいはい、
2年生の子ですね、で、あとそしてですね、音楽の関連ではですね、ドラムの天才になりたいと、
ね、びっくりしました。
5年生のメーカー社長、
そうそうそう、
あのあだ名
ね、
そして今度はベースの天才になりたい、
そう、
そしてあのこちらの同じ5年生のねと、イユイユさんですね、
イユイユさんね、
そしてパティシエかバンドの人、
ね、
でミユッチさんね、こっち5年生
すごい
な、両極端ですね、
ね、
でもまあ、まあでもどっちも捨てがたいっていうことなんでしょうね、あとはですね、あとはですね、こちらの2年生の春くん、
はい、
作家、
あ、そうそうそう、
2年生で作家って目指すんですよ、
すごいですよね、
よっぽどなんか文才のものを書くのが好きとか ね、で、あと映画監督が和俊くんですね、あとはそれで同じく、またさっきの救命、医者消防士救命士ではですね、こちらのお医者さんがね、じゃあ、龍くんかな、6年生、で消防士、こちらあだ名がねと、猿、
あ、そうそうそう、
あだ名です、あ、
これね、多分消防士で書きたかったんでしょうね、防暴士になったんですよ、
防暴士、どっちかと思ったんですか、
そうそうそうそう、なんかね、書いててね、あ、面白いなと思ってね、いや、でもすごいです、
そうやってあの救命士が、こちらの、まあ、レミちゃんですね、
はい、
ね、まあ、こういうね、人助けをしたいっていう、
ね、
あのお仕事も見つきたいっていうのは、
う
ん、っていうのもあったりとか、やっぱりかっこいいっていうこのあるんでしょうね。
うん、でも中にはね、
その中にですね、ひときわ目立ったのが一つありまして、
ありました、
回答がですね、正社員、
そう、正社員がいるの。
ね、
でこれ七志さんなんですけどね、うん、はい、でこの方面白いのが、今回ね、学校休みになったりしたから中止しましたけどって、どうや過ごしてましたって、
あ、これ後でやるやつですね、
やる私気になったのでこれだけで言わせてください、うん、ずっとデパートにいました、うん、もう爆笑なんですけど、
そうなんですよね、これね、そう、まあ、今のこのね、2問目になったんですけど、
そう、
今回ね、まあ、ほら、コロナの影響でね、うん、急に学校が中止になり、あ、急に学校が、ね、お休みになりましたってことで、ちょっとそこにも触れてみました。
はい。
で、
はいはい、
ちょっとその前にもですね、じゃあこの今回のこのいろんなね、お仕事をこうつきたいっていう声を聞きまして、
うん、
思ったのが、あのね、例えば、政治家になりたいとか、
うんうん、
ね、そういった、なんだろう、総理大臣になりたいとか、
うんうん
う
ん、
そういう人いないね。
いなかったね。
やっぱりそのなんだろう、
現実的な感じの回答が多かった気がします。
うん、
うん
うん、まあ
そうそうそう、
多分それだけやっぱ、うん、救命士、そのさっきの映画監督もそうだし、あとアーティストとか野球選手とか見てみてかっこいいと思うんだけど、
う
ん、こういう政治家の方とか見てて、うん、多分あんまりなんかもうおじいちゃんみたいな感じだったんじゃないですか、ね、
あ、そうですよ、
かもしれない、
あとは、うん、なんだろう、まあ、
やっぱなんか
一番は難しそうみたいなイメージじゃないですか、うんうん、ね、ああいうね、なんだろう、まあ、もちろんね、この皆さんの暮らしをね、うん、守るためにこう一生懸命最前線で戦ってくださってる方々だと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
やっぱりテレビでね、
はい、
あんなして大の大人の人たちが、ね、うん、違うだろう、ああだろうみたいな言われてるのを見たら、
ちょっとね、
公開パワハラですよね、多分。
あれはもうね、そうですね。
公開パワハラ。
あれはもうね、そうですね。
それを見てたら、うん、子供たちは、あんな大人になってまであんなしてか怒られないといけないの、うん、みたいな印象を持つかなと思ったら、なりたくないだろうなっては、やっぱりね。
で
も、思っちゃいますよね、こちらからしたら。
同時にそれをね、カリスマというか、
うん、
この人かっこいいなと思えるような政治家が出てくるといいですね、
うん、まあそうですね、あとはまあ、ね、手腕というか、
うん、そうですね、
ね、ぎれるような、ね、
みんながもうね、まあ、市議会議員でもその、ね、県議会議員でもいいですし、
うん、
うちのこの、このね、市長かっこいいんだぞみたいな、こう言える人とかね。
確かに。
ねえ、なのね、聞いてますかということで、先生、ね、はい、皆さん、先生方、皆さん、聞いてますかということでね、ね、まだまだ、ね、子供たちは、ちゃんと冷静に見てますよ。ね、ということでですね、では次のアンケートでございますけれども、
はい、
今回はですね、そのまあ、このね、まあ、コロナのね、影響で、皆さん、学校休みになったりとか、うん、大変でしたねと。それで、うん、まあ、皆さんは正直にお答えくださいということで、
はい、
休みの間どうしてましたか。
もう皆さん、本当に正直に答えてくださって、
そうですね、
ありがとうございます。
なんと18名中、
はい、
遊んでいたが8名、うん、はい、
そう、
正直でよろしい、
ね、
はい、いろいろメーカー社長、
そうそうそうそう、
さん、ゆうつさん、
ね、
他にもね、いろんなありますが、
はい、
あとね、まあ、ただね、まあ、その分ちょっと、まあ、なんだろうな、まあ、ネガティブと言ったらでしょうけど、
うん、
まあ、遊ぶところがないから嫌だったとか
ね、
あと、友達と会えなかった、
ね、
あと学校に行けないから楽しくなかった、
うん、
あと、暇とか
ね、まだ暇だろうな、
ね、あとはですね、まあ、スポーツやってる子なんでしょうね、あと剣道がなくなって寂しい、
あ、ありましたね、
サッカーの試合がなくなって嫌、
うんうん、
とか、
うんうん、
あとですね、ただ同時に野球の練習行ってたと、一応そこはね、まあ、そのまあ、活動によってはまあだいぶね、うん、あるのかなって、うん、あとはですね、やっぱこれ、あ、今風なんだなと思ったのが、ゲーム、
あー、ゲームね、
荒野行動。ゲームがあるんですね。あとは、あと勉強してた。
あ、ね、はい、勉強してたもいましたね。
あと留守番、
ね、お留守番もいましたね。
ましたしね、
うんうんうん、
またそしてさっきのようにずっとデパートにいた。
そう
ね、え、
絶対楽しいよねと思って。
意外とね、やっぱ急にね、こういう休みになってね、ね、バタバタなっちゃったんですけども、これなんか見てみると子供たちってなんか。でそれなんかそういう大人がね、うんうん、こう大当てしてるのを尻目に、
うん、
意外とマイペースだったみたいですね。
そうですね。うん、ね、これ児童館のメンバーじゃないですか。
うん、はい、
私は中部に今住んでるので、はい、中部の子供たちはですね、
ええ、
行っちゃいけませんよなんて多分言われてたと思うんですけど、
はい、
カラオケボックスとかいましたよ。
へえ、
うん。そうそうそうそう。でカラオケボックスにいたりとかして、うんうん、いるんだとかでやってて、はい、でまたファミリーレストラン。はい、レッスンに行ったら小学生同士でそうお子様ランチ食べてて、あのさーみたいな感じで多分携帯かなんかをいじりながら、そうそうそう、ナイナイちゃんがさこれないってよみたいな感じの話をしてる夢にご飯食べてたりとかして、あ、すごい面白い子たちがいると思って、ね、結構いらっしゃいました。はい、
ね、なんかね、まあ、今回もですね、まあ、まあこのねコロナがね、まあ、どこまで影響するか分かりませんけども、
ね、
ね、これからもね、まあ、お友達、そしてまたね、学校の先生、またそれでいろんなね、周りの人たちとね、大人たちと触れてみて、
そうですね、
そして、で、まあ、なんだろうな、まあ、笑って楽しく、それで、免疫力を高めて、
そうそうそうそうそうそう、
コロナなんかぶっ飛ばせ。
もうコロナって。
もうコロナ。
うまいなぁ、うまいなぁ。
もうそんなの一コロナってことになるんですよ。いやもうそういうの言うとまたもう時間短くなっちゃいますんで。はい。で、まあ、つけない話ではございますけども、なんとこの番組もうね、今週ここまでなんですよ。
ね、そうなんですね。あっという間でしたね。
あっという間。楽しい。
はい。ですね、番組の最後にですね、はい、一応こちらの質問させていただくんですけど、
うんうんうん、
河野さん、
はい、
夢を持つこととはズバリ何でしょうか。
ねえ、これ真面目に答えていいんですか。
はい、もちろん、はい、
ねえ、
はい、
僕は夢を持つことと言われたら、
はい、
ワクワクする旅の始まり。
あ、
ワクワクすることの旅の始まり、
旅の始まりかなと思ってますね、はい、夢を持つっていうことは
出ました。ワクワクする旅の始まり、はい、
すごい素敵。
そしてまたね、我々大人もね、今そのワクワクする旅の途中でね、
うん、
ああ、そっか、
行ってほしいです
ね。ね、そうそうそう、なんかこういろいろ旅の途中で人との出会いとかつながりとか、
ね、なんでそれはね、まあ途中でね、まあ途中下車してもいいしね、
途中下車
ね、
ぶらりですか
ね、いいし、そうそう、まあいろんなね、ちょっとね、まあまあぶらりとね、見てみて、そうそう、そこでまあいろんな出会いがあるかもしれない。
そうそうそうそう、
いやいや、こっち側でないないって。
ね、いや変わりましたよとかってやるんですよ、
沖縄もありましたありましたって、ね、放送されてたんですね、
あの遅れてですねたまに、はい、見たりとかしてました、はい、ね、
あの名言いただきましたありがとうございます、
ね、素敵な時間をどうもありがとうございます、
ありがとうございます、楽しい時間でした、
は
い、
なんかね子供たちに対するこのね大切だよっていうのの、ね、あの活動されてると思うんですけど、うんうん、なんか我々自身がね、うん、なんかあの見直さないとなとかね、うんうん、なんか考えさせられるような時間だったかなと思います、うんうん、
いやでも嬉しい、はい、楽しかったです、
いやいやこちらこそ、ね、お越しいただいてありがとうございました、
はい、
また遊びに来てください、
はい、はい、もちろんです、
はい、わらば研究所、この放送はですね、はい、皆様からメールを募集しております、はい、メールアドレスは780@fmnaha.jp でございます、はい、はい、わらば研究所この放送ですね、
はい、
エンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、河野さん、はい、今回は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
お越しくださいませ、はい、遊びに来れたら嬉しいです、はい、
また呼びます、はい、呼んでいただけると思います、
はい、ぜひぜひお願いします
こちらこそなんか呼んでくださいね、はい、はい、では担当私ケーシーと、
はい、副所長まーちゃんと、
はい、そして改めまして、
はい、
ゲストの
河野信之です、
はい、はい、それではまた来週この時間にお会いいたしましょう、さよなら、
ブブリーサビラ。